辻ちゃん
上ちゃんの
アクセシビリティポッドキャスト2009、イエーイ。
はい、第28回目となりましたアクセシビリティポッドキャスト、本日も三井リンクスのスタジオからお届けしてまいります。私は辻ちゃんこと三井リンクスの辻勝利です。そして、
はい、上ちゃんことインフォアクションの植木です。
さらにそして、
同じく三井リンクスの中村ひろかです。
よろしくお願いします。はい、3人体制でお届けしてまいりますポッドキャスト2回目になりますね。
はい、
はい、じゃあひろちゃんからも、この前の C さんの感想を、
はい、
35時以内で
35時って
句読点は含むんでしょうか先生。
句読点は抜きましょうか。は
い、抜きますか。
開業も
開業まあ連日セッションに参加しまして、
はい、
一番印象に残っているのが向こうの方々すごい積極的ですよね。
あ、それはアクセシビリティに対して。
あ、あのセッション最中にもどんどん質問を投げかけたり。
あ、そうだね、特徴的だよね。
それがね非常に新鮮というか、
確かに、ね、
日本にはない。
うん、確かにそうですね。
初のアメリカの感想は。
あ、初アメリカ、まあなんかいろいろトラブルなんかにもね巻き込まれて、
はい、
いやでもなんか広々して開放的な気分にもなりつつ、
なんか空気美味しいですよね。
そうですね、うん、なんとなく
あんだけ車いるのにね、はい、
花粉が飛んでないからね。
あ、
キラちゃんは楽だよね
確かにそりゃそうですね、うん、ということで、本日もアクセシビリティポッドキャストはリスナーズボイスをお届けしてまいります。
はい、
なんか BGM かっこよくなりましたよね。
かっこいいね
前回もこの BGM でお届けしてきたんですけども、うん、今回はその BGM 音についてのお話ですね。
はい、
ひろちゃんの方から、ご質問を紹介していただけますか。
あ、はい、今回は株式会社幻の小林様から質問いただきました。
はい、
植木様、辻様、お世話になります。株式会社幻の小林と申します。いつも楽しく聞かせてもらっています。
恐縮です。
恐縮です。
JIS-X8341-3 改訂版では音声コンテンツの背景音と前景音の項目があります。
はい、
過去のものは記憶がないのですが、辻ちゃん上ちゃんのアクセシビリティポッドキャスト第25回では背景に音楽がかかっていますね。
かかってますね。はい、
個人的には若干背景音が目立つなと思ったのですが、これくらいは JIS-X8341-3 改訂版には準拠しているのでしょうか。
なるほど。
どの準拠レベルを目指すのかという問題もありますが、その辺も含めてお教えいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。小林真嗣さんから の、はい、ご質問です。
はい、
はい、幻の小林さんということで、
はい、
彼実はですね、僕のセミナーほとんど皆勤賞なんですよでかつこのポッドキャストも第1回から聞いてくれてるらしくてですね、
恐縮です。
社内で流してるらしいです
もしかしてお昼休みに
社内放送で全員に聞かせてるらしいです。
おっと、嬉しいですね。
リスナーの鏡ですので、
はい、
今回私たちもいつも以上にきちんとお答えしたいと思うわけですが、
はい、
この小林さんのですね、質問の中に、まあ、JIS-X8341-3 改訂版というのがありましたけれども、
はい、
今年の秋にですね JIS-X8341-3 が改訂される予定になってまして、1月から1ヶ月間改正原案が公開されてました。
はい、
でおそらく小林さんはそれを読んで、でこのポッドキャストを聞いてですね、ちょっと疑問に思ったんだと思うんですが、
うん、
じゃあその改正原案にどういう達成基準が書かれていたかっていうのをちょっと紹介しますと、
はいはいはい、
番号としては 7-1-4-7 なんですが、
はい、
小さい背景音または背景音なしに関する達成基準というのがあります。
はい、
でちょっと読んでみますと、収録済みの音声しか含まないコンテンツで前景に主として話し言葉を含み、音声キャプチャーまたは音声ロゴではなく、
うん、
かつ例えば歌やラップなどのように主として音楽表現を意図した発声ではないものについては、次に挙げるうちの少なくとも一つが当てはまらなければならないと。
なんかまさにこのポッドキャストに向けた、
そうですね、まさしく
ガイドラインの
ビンゴって感じですねで、はい、3つあるんですけれども、1つ目、まず背景音がない、
はい、
これ音声は背景音を含まないと。で2つ目、消去、背景音を消すことができる。
ああ、なるほど。別々に ああそうか、制御できるってことですね、う
ん、まあ、まず背景音なければ問題ないですよね、うんうんうん、で2つ目は背景音があるんだけど気になる人は背景音消せると、
はい、
背景音なしで聞ける状態にできると、
はい、
で3つ目に20デシベルっていうのがありまして、背景音は前景にある話し言葉のコンテンツより少なくとも20デシベルは低い、ただし時折 1,2 秒間だけ続く音は除くと。
なるほど。
いうこれ20デシベルというですね具体的な数字が出てきています。
はい、
まあ、これがですね、改正される JIS の、まあ、特徴の一つでもあるんですけれども、具体的な基準が示されているということで、
はい、
おそらくですね、小林さんはこの20デシベルちゃんと差がついてるのかと、うん、背景の BGM と、
はい、
辻ちゃん上ちゃんが喋ってるトークのボリュームですね、
はい、
その差が20デシベルあるのかっていうのがちょっと気になったんじゃないかなと。
なるほど。これね、あの多分僕が結構ちっちゃい声で喋ったりする、あの PC とかいじってるとちっちゃい声で喋ったりすることとかあるんですけど、
うん、
そういう時にこの BGM が気になったりとかもするんじゃないですかね。
それもあるかもしれないね。です
いません、
いやいや、
はい、
でこの達成基準のですね、まあ、意図といいますか、まあ、どういう問題が起こるかっていうと、まあ、主に聴覚に障害のあるユーザーが、まあ、そういった背景音のついたコンテンツをですね、音声コンテンツを聞いている時に背景音と前景音がこう区別できなくてですね、肝心の音声コンテンツが聞き取れないことがあると。
なるほど。
聞き取りづらいことがあると、
はい、
いうことで、まあ、それに対処しようというのがこの達成基準の意図なんですね。
はい。
で、まあ、この検証方法なんですけども、
はい、
さっき言った3つの条件のうち最初の2つ背景音がない、うん、まあ、これはいいですよね。
はい、そうですね。
それから消すことができるかどうかっていうのも、例えばなんかそういうボタンがあって、うんうんうん、そのボタンを押すと背景音がなくなるってなってればいいので、まあ、いいと思うんですが、
うん、
3つ目の20デシベル、これがですねこういう数値が出てはいるものの、
うん、
どうやってこれチェックすればいいのか。
そうですね、これ気になりますね、うん、
で実はですね、これを検証できるツールが出てきました。
なんと、
これオーダーシティ。
オーダーシティ、はいはいはい。オーダーシティ結構有名なね、あの、オーディオエディターですよ ね、
ですね、
はい、
でこのですね、最新バージョンって、まあ、1.3.7 というバージョンからこの WCAG2.0 の、まあ、これ言ってみれば音のコントラストなんですけど、
はい、
20デシベル背景音と前景音で20デシベル差があるかどうかっていうのを測定できるチェック機能がついたということでですね、
素晴らしいですね。
これ僕も早速ダウンロードしてインストールしてみたんですけども、
はい、
まあ、インストールまではこう英語が続くんですけども、
はい、
最後に日本語が選べるようになってまして、
あ、
そうするとこうちゃんとこうメニューとかも全部日本語で出てきますので、
はい、
分かりやすいと思うんですが、これ単純です。オーダーシティ立ち上げてですね、
はい、
ファイルメニューでそのチェックしたい音声ファイルを開いて、
はい、
そうするとこう画面に何ですか、音声の波形っていうんですか、
はい、
を示したのがこうタイムラインと一緒に左から右に流れるような感じで画面に表示されるんですけども、
はい、
そこで、まあ、マウス使える人であればマウスを使ってその背景音だけしか流れていない部分をこう選択して、
はいはいはいはい、
で次に今度はメインの主音声、まあ、波形がこう大きく触れているところですね、
はい、
そこをこう選択してそれぞれ選択してあげると、裏の方でツールがこう解析をしてくれて、
うん、
何デシベル差があるかっていうのが数値でポンと出てくるんですよ。
なるほど。
そうすると、15デシベルしかなかったりすると、
うん、
ダメだよって出てくるし、
はい、
25デシベルあれば OK だよっていう風にですね、
はいはいはい、
まあ、誰がチェックしても同じ結果が出るということ、
うん、
まあ、色のコントラストなんかもチェックツールありますけれども、
はい、
まあ、同じようにですね、まあ、最初この音のチェックってどうやってやるんだって僕も思ったんですが、
はい、
こうやってですね、この新しい基準を使ったツールが出てきたということで、この音声のコントラストについてもですね、
はい、
手軽にチェックができるようになってきてます。
これツールは無料ですよね、
うん、無料でダウンロードできますね、
うん、
ダウンロードできるページが、まあ、英語なんですけども、
はい、
まあ、ダウンロードっていうリンクを探してもらえればすぐに見つけられると思いますので、
はい、
これぜひですね皆さんも試してみてもらうといいかなと思います。
このエントリーからリンク貼っときましょうね。
そうですね、
はい、
はい、で今回は、ご指摘いただいた我々のポッドキャストのですね、はいはいはい、実際の音声でいくつかパターンをスタジオさんに作っていただきました。
あ、そうですね、はい、コンテンツの内容なんですけども、
はい、
これはですね、実は皆さんにはまだご紹介してないコンテンツがあります、
う
ん、
何？
なんとですね、上ちゃんと私が英語で喋ってるC3 カンファレンスで私たちが発表に使った音声コンテンツっていうのがあるんですけども、まあもちろん日本語で喋って ってても、こう向こうの会場の方には何を言ってるんだかあんまり分かんないと思ったので、英語で喋ったコンテンツっていうのを作ってもらったんですよ、
うん、
で
まさか
それをそれをですね、あの冒頭部分というか、まあ、30秒くらいずつ少し、あの違った音量のものを流してみようかなと。
リアリー？
はい。よろしいですかね。
まさか日本で公開されるとは思ってなかったな。ちょっと戸惑い気味の上ちゃんではありますが。
はい。
じゃあ、3パターンどれからいきましょうか。一応、20デシベル差があるやつと、
はい、
その半分の10デシベルぐらいしか差がないやつと、背景音ないやつでしたっけ？
ですね、背景音との差がないやつ。
差がないやつね。
背景音をこう調整してないやつですね。
なるほど。
じゃあ、あの調整してないやつから聞いていただきましょうか。
はい。
Hi everyone, welcome to special edition of our podcast. My name is Katsutoshi Tsuji. I'm from Mitsui Links and
Hello Los Angeles. I'm Makoto Ueki from Infoxia.
In this podcast, we have nicknames. I'm Tsuji-chan and
I am Ue-chan.
That's why this podcast is called.Tsuji-chan, Ue-chan, Accessibility Podcast.
Right.
Hello, Japan. ということでございまして、
ね。どうですかね。確かに。
改めて聞くと英語こっぱずかしいですね。
まあ、それもそうなんですけども、確かに背景音大きいですよね。
そうですね。結構ちょっとこれは、かなり集中して聞いてないと聞き取りづらいっていう感じありますね。
はい。
はい。じゃあ、その今度は半分のやつ。
はい、そうですね。
はい。10デシベル差があるパターンですね。
はい。
はい。
お願いします。
Hi, everyone.Welcome to special edition of our podcast. My name is Katsutoshi Tsuji. I'm from Mitsui Links and
Hello Los Angeles. I'm Makoto Ueki from Infoxia.
In this podcast, we have nicknames. I'm Tsuji-chan and
I am Ue-chan.
That's why this podcast is called Tsuji-chan Ue-chan's Accessibility Podcast.
Right.
さっきより分かりやすくなった気は、
ね、そうですね。なんか僕のダメダメの英語が目立ってるような気がして、こう
僕たちのインチキ英語は際立ってきましたけどもね。
はい、多分あの第25回ぐらいは多分これぐらいの差でお送りしているはずなんですよね。
なるほど。
じゃあ次はあの実際に20デシベル の差をつけた音声を聞いていただきましょうか。
はい、
はい、Hi everyoneWelcome to a special edition of our podcast. My name is Katsutoshi Tsuji. I'm from Mitsui Links and
Hello Los Angeles. I'm Makoto Ueki from Infoxia.
In this podcast, we have nicknames. I'm Tsuji-chan and
I am Ue-chan.
That's why this podcast is called Tsuji-chan Ue-chan's Accessibility Podcast.
Right.
日本の皆さんこんにちは、どうでしたか？
ですね、
やっぱり違うね。
違いますね、
うん、かなりこれ20デシベル差があるとその背景音を気にしなくても、
うん、そうですね、
全然僕たちのトークが聞き取れそうな、う
ん、はい、聞き取られちゃいそうな、
そんなむしろね、聞き取られちゃうっていう感じですけどね、僕たちからするとっていう感じです、ね、じゃあ今後我々このポッドキャストもこの20デシベル確保した形で BGM もつけていくっていう感じですか、ホストの辻ちゃん。
まあ基本的にはできるだけ20デシベルの差があるような形でお送りしていければなと思いますが、
まずあのそもそもなぜ背景音があるかの説明を。
あ、
そうですね、
はい、そうですね、うん、はい、なぜあのこのポッドキャストに背景音があるかっていうのはですね、うん、まあ一つにはコーナーごとのメリハリをつけようっていうのがあります。まあ、最初にオープニングのロゴがあって、
うん、
今回だったらリスナーズボイスのこう、イントロがあって、うん、で、まあ、本題に入っていくみたいな、そういうメリハリをつけるために、こう、BGM を使ってるっていうのがあるんですけど。
まあ、1回あたり15分ぐらいあるからね。
そうですね。うん、
はい。
で、もう一つは、うん、まあ、僕たちよく PC を使って、こう、デモをやったり、ポッドキャストの中でやってますよね、
はい、
その PC も実はノイズを発してたりするんですよ。で、台本とかも見ながら喋ったりするんで、
うん、
紙の音とかも入ったりするかもしれないと、まあ、そういう、 こう、うん、収録中のノイズを消していくという意味でこう BGM があのバックで流れてたりします。
なるほどね。ついちゃん気づいてるかどうか知らないけど、俺たまに収録中にお尻プリプリ書いてるからね。そういうことも聞こえないようにってことですね。はい、そういうわけでございましてですね、ちょっとアドリブ入れたところで、 まあ、背景音も含めてですね、ポッドキャストの我々提供しているポッドキャストのコンテンツであると、
そうですね、
ということで、はい、なるべくね差をつけて聞き取りやすいような形でこれから提供していこうと思うわけですが、
はい、
まあ、もしあの分かりづらい言葉とか僕らのトークの中で出てきた時にはフラッシュプレイヤーのキャプションとかテキストを書き起こしたトランスクリプトですね、は
い、そうですね、
これを活用していただければと
思います、
ということですね、
はい、
はい、
ということで、今回あの小林様ご質問の回答になりましたでしょうか。
アクセシビリティポッドキャストでは皆様からのご質問ご意見ご感想をお待ちしております。
はい、このブログエントリーへのコメントか、以下のアドレスまで、どしどしお寄せください。 ahy@mitsue.co.jp です。ということで、上ちゃん次回は、
はい、まあ、今回ですね、実の改正原案に基づいた質問を頂戴しましたけれども、
はい、
まあ、秋に改定されるということでですね、その秋の改定に向けていち早くですねこのポッドキャストで改正される JIS のポイントをですね辻ちゃん上ちゃんで解説していこうかななんて考えてるんですが、いかがですか。
はい、いいですね。あの JIS-X8341 を上ちゃんと私であの優しく解説できたらなと思います。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、それでは
アディオスアミーゴース。